市役所からこんにちは。今週は食育を推進していますというテーマでお話を伺っております。後半お話を伺ってまいりますのは、学校給食センターの栄養士でいらっしゃいます青豆よしみさんに来ていただいておりまして、学校や保育園などでの食育の推進についてもお伺いしてまいりたいと思います。青豆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、学校での取り組みについて伺ってまいりたいと思います。
はい、
はい、
学校給食では高山市教育大綱に基づいて望ましい生活習慣を身につけることができるよう高山市学校給食センター食育基本計画を作成して食育の推進を行っているところです。
はい、
子どもたちの食生活の実態を知る手立てとして、小学校4年生から中学3年生を対象に食生活アンケートを毎年実施しております。
はい、小学校4年生から中学3年生を対象にした食生活アンケートを実施されているということです。このアンケートの内容を具体的に教えていただけますか。
はい、質問は10項目あります。
はい、
寝た時刻、起きた時刻、朝食を食べているかいないか、食べていない子については食べない理由についても聞いています。朝食を一緒に食べる家族は誰か、それから朝食の内容、朝食の主食の内容、食事の時の挨拶、朝食での野菜の摂取状況、排便の状況、夕食を一緒に食べる相手、家族の10項目となっています。
なるほど、食べることに関してももちろんなんですが、その環境とか結構深くまでアンケート内容を作られてるんですね。はい、食生活アンケートから子どもたちの実態というのが分かると思いますが、それをどのように食育の推進につなげていらっしゃるんでしょうか。
はい、朝食を食べない子どもや一応食べてきていても主食だけ、パンだけとかご飯だけという子どもたちが多いことが今は問題となっています。
はい、
朝食を食べない理由に時間がないと答える子が多いです。
はい、
朝ごはんを食べると体が動きやすくなったり勉強や、仕事の能率が上がりますという指導だけでは子どもたちはなかなか朝食をすぐ食べてきてはくれません。
うん、
そこで、寝た時刻に注目すると、小学生でも11時12時と遅くまで起きています。
うん、
すると朝なかなか起きられない、当然時間がなくなり朝食を食べずに、またはパンを少しだけ食べて登校するといった問題があります。ですからしっかりご飯を食べるためにも早寝早起きを習慣にしましょうという指導を合わせて行うことが重要となってきています。
なるほど、子どもだけでの問題ではなさそうですね。家庭の協力もないとなかなかこう問題の解決にはならないようですね。
はい、そうです。はい、そのために早寝早起き朝ごはんについての授業を授業参観日に親子で一緒に学べるようにしています。そうすることで保護者の方の早寝早起き朝ごはんについての意識が変わってきます。
うん、
全部の学校で授業参観日に実施しているわけではありませんが、そのような時は子どもにお家に帰ったらお話をする、朝食の大切さについてお家の方に伝えて、保護者の方が感想を書いてまた学校に持ってくるとか、学校通信に載せてもらったりして家庭へもどんどん発信をしているところです。
なるほど、お家の方も一緒に授業に参加するとやっぱり楽しく学ぶことができますね。ちょうど今は夏休み中ということになりますが、皆さんはしっかり早寝早起きをして、さらには朝ごはんしっかり食べていらっしゃるでしょうか。ぜひ早寝早起きをして朝ごはんを食べるということを習慣にしてほしいですね。
はい、特に夏休み前にこの授業を実施することで夏休みに親子で朝食を作る家庭もあります。
なるほど、夏休みといえばお手伝いというのも宿題にあった記憶があります。
はい、あります。はい、うん、はい、料理をすることを楽しいと感じる子は本当に多くいます。 でもお家の方は忙しくて危ないということもあって、なかなかお手伝いをさせていないという家庭もあります。少し時間に余裕がある今の夏休みだからこそ、お手伝いも兼ねて料理が一緒にできるといいと思います。また食事の買い物や調理などの、あの作るばっかりではなくって準備に関わることで食への意欲が高まってきます。
なるほど。
意外と嫌いな食べ物も自分が調理したことで美味しく食べることができて、その後からは嫌いじゃなくなるということもあります。
はい、
ですから家庭は食育の体験学習の場としてとってもあのいい場所になると思っています。
お手伝いも食育ということになるんですね。はい、その他気になるアンケートの結果というのはありますか？
はい、あの食事を誰と食べていますかというアンケート、朝食と夕食で聞いているんですが、はい、あの夕食も全く問題がないわけではないんですが、特に朝食については子どもだけや一人だけで食べている家庭が多いことです。
なるほど。朝食が子供だけとか一人で食べてる方が多い。一人で食べるのはやっぱり寂しいですね。ちょっと心配です。
はい、一人で食べている子ほど朝食の食べている内容が良くないとか、食事の挨拶をしないなどの結果もあの出ています。誰かと一緒に楽しく会話をしながら食事をする方が食事がより美味しく感じられるだけではなくて、食事の挨拶や箸の持ち方など、正しいマナーを身につける良い機会にもなります。
はい、子どもの頃は箸の持ち方ですとか、あの食べる時の姿勢などについて食事の時間にやっぱりよく注意されていたという記憶があります。あの家族みんなで食卓を囲んで食べているから、やはりそれが楽しかった記憶というふうになっています。こうして見てみると家庭でもたくさんの食育ができるということが分かりますね。栄養学的なことは詳しくないですが、早寝早起きをして朝ごはんを一緒に作り、家族で楽しく食べるということが食育であればこう頑張れそうな気がしてきます。
はい、あと最後にもう一つ学校での取り組みがあります。
はい、
高山市では地産地消を推進するために平成29年度より学校給食では丸ごと飛騨の日という給食の日を設定し、すべて地元食材を取り入れた献立を提供しています。
はい、
年4回を予定していて、今年度第1回目は8月の29日木曜日と、給食に献立ありますので、半分は9月5日の木曜日の実施となっています。献立、
はい、
は丸ごと飛騨の夏野菜カレー、少なかぼちゃチップス、ミディトマト、飛騨ヨーグルト、牛乳です。
はい、
この日は小学校4年生を対象に JA 飛騨青年部などによる農産物生産者の方を講師として食育講座を実施しています。生産者の方の話を聞くことで地域の食べ物を知り、食べ物の良さや生産する時の苦労や工夫が分かり、感謝の気持ちを持たせることができます。
はい、
このように子どもたちが食に関する正しい知識を持ち、何をどう食べるといった健全な食のあり方を学ぶことを学校だけでなく家庭や地域の方々と協力しながら取り組んでいます。給食に関するお問い合わせがありましたら、高山市学校給食センター電話0577-32-6218までご気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました。丸ごと飛騨の日という学校給食、今年度の1回目は8月29日木曜日と9月5日木曜日の実施ということになるそうです。メニューもね、とても美味しそうなメニューになっておりますので楽しみにしてください。では清水さんの方からもお願いします。
はい、食育の推進にあたってはやっぱり妊娠期、胎児の時期から高齢期まで生涯にわたって続いていくものです。
はい、
あらゆる世代においてそのライフステージに応じた正しい知識を得て、生涯にわたって心身ともに健康で生き生きと暮らしていけるよう今後も推進していきたいと思います。
はい、
食や健康に関するご相談がありましたら、高山市健康推進課電話0577-35 3160までお気軽にお問い合わせください。
はい、お問い合わせ先を改めてご紹介いたします。給食に関するお問い合わせは学校給食センターです。電話番号が 0577-326218 32-6218。そして食や健康に関するご相談は高山市健康推進課です。電話番号が 0577-353160 0577-353160 までお願いいたします。ということで今日のこの時間ですが、学校給食センター栄養士でいらっしゃいます青豆よしみさん、そして健康推進課清水敦子さんお越しいただきまして、食育を推進していますということでお話を伺ってまいりました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。